そんな雑貨店。
さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている、常連の下平さんと岩田さんが、ふーん、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平と、
岩田です。
いらっしゃいませ、お二方。
はーい。
毎度どうも。
いきなり質問です。
はい。
はい。
お二方は、飛行機に乗ったことはありますか？
はい。
あります。
まあ、岩田さんあたりはね、飛行機の背中にまたがったことがあるんじゃないかと思うんですけれども、それぐらいのね、マッチョさを誇りますから。
そういう意味？
そうではなく、もちろん座席に乗ってね、旅をしたことがありますね。
はい。
これまで乗った飛行機で、
はい。
一番飛行時間が長かったのは何時間でした？どれぐらいでどこ行きました？
12時間ぐらいでロンドンですね。
おお、下平さんは？
12時間だったかな。で、バリ島に行きました。
バリ島に12時間？
うん、途中なんだかんだあって、それぐらいかかったかな。
途中なんだかんだ、これまた言えないようなことやってないでしょうね。
ないです
でも直行で12時間
乗り換えで。
乗り換えですよね、きっとね。
うん、
じゃあ、岩田さんの12時間が、まあ、お二人の記録としては最長と。
うん、
甘い。もうね、カルピスの原液を蜂蜜で溶いて飲んでるのと同じぐらい甘い。
甘い。喉痛い。
つい先日、
はい、
世界最長路線というのが開通しまして、
うん、
シンガポール、ニューヨーク、18時間45分ノンストップ、距離にして 16,700km を飛ぶという路線がですね、これ今や毎日運行しています。すごいんですよ。これに使われている飛行機がですね、A350-900ULR と言いまして、ビジネスクラス67席、プレミアムエコノミークラス94席、ではクイズ下田岩田ら、エコノミークラスの座席は何席あるでしょう。
どれ乗れんだ。
ビジネスクラスで67席、プレミアムエコノミークラスが94席、さあ僕らの友達エコノミー座席は
163。
なんか二人は何意識がぴったり合うの。だいたい今似たような数字言ってましたよね。
言ってましたね。150-160のところに落ち着いてましたね。
落ち着いてましたね。なんとですね、この飛行機にはエコノミークラスはないんです。
おや。
エコノミークラスの客を乗っけても、ま、実はあまりお金にならないんですよね、航空会社としてはね。
あ、
それに、重くなるだけで燃費悪くなるから。18時間45分 16,700km 飛ぶには、エコノミーのお前たちなんておもしにしかならんと、いうわけでエコノミークラスの席はゼロです。
あら。
というわけでですね、この世界最長路線は18時間45分 16,700km なんですが、
はい、
逆は世界最短路線は何時間飛ぶと思います？世界最短路線は飛行機何時間飛ぶでしょう。
これ変に縮めるのも怖いな。
これまで一番短いのってどれぐらい乗ったことあります？
1時間ぐらい。
1時間。
うん、
まあそんなもんですね。
うん、
じゃあ世界最短路線は
30分切るんでしょうね。
30分切る。
まだ足んないのか。
引き出そうとするのやめてください、僕から
ヒントを。飛ばないなんてのはないですよね。
飛ばなくないですよ。それタキシングって言ってね、地上を走ってるだけでしょ。飛びます、ちゃんと。
飛んで降りたらそれでも、
20分やそこらかかるような気がしますけどね。
正解はですね、約8分です。 時間見直しますと、
ね、
0.13 時間です。なんとこれですね、カリブ海のオランダ自治領アルバというところとベネズエラのプントフィフォの間を、約ですね、空港から空港までで 82km、
うん、
これを約8分で結ぶという路線がありまして、もう飛行機じゃなくていいんじゃない、うん、って思うけれども、お急ぎの方もいらっしゃるんでしょう、ね、このようにですね、我々、ね、いろんなところで利用させてもらってる飛行機なんですが、
はい、
今ね、飛行機って1年間でどれぐらいのお客さんを運んでると思います？
ああ、全然わかんない。
もう今日はね、初っ端からクイズオンパレードですよ。なぜなら最近お二人がね、聞きなさいよ、僕の話を。今から愚痴るから、ね、最近二人がバンバンバンバン僕のね、クイズをね、当て続けるからですよ。もう今日クイズスペシャルと言ってもいい、オープニングは。さあ、1年間の乗客数。
だって、
わかるもんか、こんなもの。
うん。
30万人。
え、世界でですよ、
ね、世界でですよ、世界で。
ああ、世界か。
うん。
1000万人。
1000万人。
16人。
はい、外れ。ね。世界の1年間の乗客数は約25億人です。これですね、1日あたりにすると約685万人になるんですね。
うん。
ピンとこないでしょ？
うん、
685万人というのはですね、パラグアイの人口と同じなんですね。
うん、それでも
ピンとこないでしょ、
うん、
横浜市と大阪市の人口合わせたぐらいなんですね。
おお、
まあピンとこないでしょ、
うん、
東京都の人口の約半分です。
うんうんうん、
これが1日に飛ぶんですよ、
うん、
そんなね、今大活躍している飛行機ですけれども、うん、最初の飛行機、まあ動力飛行の飛行機ですね、
うん、
は何人乗りだったと思います？
2人。
1人。
最初の飛行機は1人乗りです。
あ、
ね、ライト兄弟が飛ばしたライトフライヤー1号、
うん、
これにはライト兄弟の1人が乗って飛んだわけですよ、
うん、
そこから動力飛行機の歴史が始まっているんで、今日はですね、
うん、
その飛行機についてようやくやってきたオープニング飛行機についてお話をしてみたい。
はい、
さあガンガン聞いていきますよ今日はですね、もちろん飛行機にね、皆さん詳しくなっていただくのと同時に、店長だのうさばらしですから
、
そのつもりでそんな雑貨店をお付き合いいただきたいと思います。それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
クイズスペシャルだ。
そんな雑貨店。さあ、それじゃあお二方、
はい、
今日はね、
はい、
飛行機の、まあ、歴史というか飛行機について、
うん、
そしていかに店長和田のうさを晴らしていくか、ここに注目してね番組を進めていきたいと思いますけども、
はい、
まあ、もちろんね、一番最初に動力飛行、エンジン積んで飛行機で飛んだっていうのはライト兄弟なんですが、
うん、
一番最初に動力飛行に成功したのは何年何月何日？
あ、忘れた。
そう、これね、どっかで聞いたことあるんですよね、
うん、
どっかで聞いたことあるんだけど、そのたびに忘れるんですよね、
うん、
これはですね、1903年、1903年の12月17日、この時にですね、うん、ライト兄弟が飛行機に乗って飛んだわけですが、その時の飛行距離、うん、わずか36メートルです、
うん、
で飛行時間が12秒、
うん、
でどんな飛行機かって言いますと、まあ、基本的に骨組みは木だったりするんですが、プロペラが、ね、2機ついてまして、このプロペラの直径が 2.6 メートル、これを2つつけて飛んだわけなんですが、ライト兄弟って有名でしょ？
はい、
ウィルバーとオービルですよね。ところがね、我々ちょっと錯覚してるんですよ。
うん。
ライト兄弟ってね、二人兄弟だと思ってません？
ああ、そう。
ところがね、もちろんあの、うん、飛行機ね、開発したのは、このウィルバーとオービルなんですが、ライト兄弟ってね、五人兄弟なのね。
へえ。
もう、フィンガーファイブ的な。
うん。
さあ、これで反応できちゃう人は、あれって、ある程度の年齢の方ですよ。ライト兄弟ね、五人兄弟で、しかもね、そのうちね、一人は妹。
ほう。
上4人が男の子で、下1人が女の子。
うん、
で、ウィルバーとオービルはですね、3男と4男です。
うん、
もうこの辺からね、この2人の兄弟の何でしょうね、性格が分かりそうですよね。もう好き放題。やんちゃし放題っていう感じがしますね。で、この2人が作って飛んだのがライトフライヤー号って言うんですけども、もう100年以上前でしょ、
うん
う
ん、
まあ、なんか写真とかでは見たことあるけどって感じがしますけれども、これね、現物あるんですよ、今でも。アメリカのね、スミソニアン博物館っていう、とんでもない博物館がありまして、ここにね、現物飾られてます。僕も行ったことありまして、飾られてるって知らなかったんですよ。
ああ、はい。
で、そこにね、綺麗にチンと置いてあって、でマネキンもね乗ってるんです、ちゃんとライト兄弟の格好したやつが、
うん、
これ何って思ったらライトフライヤー号って、ああ、ま、模型ねって思ったら本物って書いてあって、うん、なんだろうそれって思いましたね。ぜひともねご興味ある方はいらっしゃってみてください、
はい、
でこのライトフライヤー号ですけども、飛ぶまでに紆余曲折ありましてね、
うん、
まあ飛ぶまでというか飛んだ後もいろいろあったんですね。あの飛ぶ前もね、動力飛行、つまりエンジンを積んでない飛行だったらば、例えば飛行船とかね、
うん、
気球とかね、
うん、
あとグライダーとか、
うん
ね、グライダーなんてはオットー・リリエンタールなんていう人がね有名なんですが、もう飛行はねしてたんですよ、
うん、
でも動力飛行、エンジン使って空を飛ぶなんてのはこれは無理って言われてたんですね、
うん、
でどれぐらいね無理って言われたかっていうと、まずね、新聞がこういうチャレンジする人を見つけると、こいつらのやってることは無駄、飛行機は飛ばないからっていうね記事を書くぐらい、中にはね、科学者の中にはね、数学的に飛行機が、機械が飛ぶことは不可能だって証明する人もいたぐらいです。
へー。
もちろんね、今ではその証明が間違っていて飛んでるよってことになってるんですけども、
うん、
でこういった記事とかね論文が発表されてはいたんですが、実際ねライト兄弟飛んじゃったじゃないですか。
はい、
そうするとですね、手のひらくるーなんですね。実際にライト兄弟飛行すると、実はもっと早く飛んでましたって人が現れます、
うん、
お、
これがですね、チャールズ・ウォルコット教授といいまして、
はい、
スミソニアン協会のね、その当時の社長、会長なんですよ、
うん、
でここにもいきさつがありましてね、このスミソニアン協会の先代の会長、サミュエル・ラングレー教授っていう方がいらっしゃって、うん、この方にはねライト兄弟も教えを請ってたらしいんですが、うん、この先代の会長のサミュエル・ラングレー教授のエアロドロームっていう飛行機があって、こっちの方が早かったもんって言い始めるんですね、
うん、
でこのチャールズ・ウォルコット教授はラングレー教授の方が早かったんだって言って、じゃあ再現してみようかって言ってね、実際にエアロドロームを飛ばしてみせるんですよ、
うん、
ところがね、これがね、うん、実際にラングレー教授が飛ばしていたものからは35箇所も改造されてまして、うん、ちょっとずるいでしょ。
ずるいですね。
ほら飛んだ、だからこれが世界初の動力飛行機だって手のひらクルーをするんですね、
うん、
で世界初の動力飛行機なんだから自分の運営しているソミソニアン博物館に展示しようって言って、世界初の動力飛行機って展示するんですよ、
うん、
でライト兄弟ももちろん怒りましてね、うん、スミソニアン協会に抗議をするんですが、うん、スミソニアン協会は、ガン無視です。で、もうせっかくね飛んだライトフライヤー号はマサチューセッツ工科大学の倉庫に埃をかぶって保管されます。
あらあら。
でそれをね、まあ、拾う神があるんですね、うん、ロンドンの科学博物館が見つけて引き取ってくれました、
うん、
で、まあ、片隅に展示しておいたんですよ、
うんうん、
するとね、たまたまロンドンにアメリカ人の観光客が来てて、
うん、
博物館でそれを見つけるんですね、
うん、
で話を聞いてみると、これこっちの飛行機が先なの飛んだのと、
うん、
でなんでそんな飛行機ロンドンにあるのって言って新聞に紹介するんですよ、
う
こんなのあったよって言って、で話題になって、
うん、
アメリカに返還されることになります
。迷惑な。
で1942年になってようやくスミソニアン協会がごめんなさいするんですね。
うん、
ところがですね、まだ第二次世界大戦なんかやってる真っ最中なので、
うん、
ようやく世界初の動力飛行をした飛行機として展示され始めるのは1948年になってからのことです。
うん、
ところがですよ、
うん、
現代になってね、このライトフライヤー号を、まあ、設計解析したりしてコンピュータシミュレーションしてみたんです。
う
ん、どうやって飛んだんだろうって言って、そしたらね、はい、コンピューターシミュレーションした結果、この飛行機飛ばないよっていう結果が出ちゃったんですね。でどうやらね、当日は風が強くて、
あ、
うっかり浮いちゃったみたいなんですね。
あ、
でうっかり浮いちゃったところにプロペラ回ってたので前に進むことができましたと。
うんうん、
なんとそれでもね、この実験した当日は4回飛行に成功してまして、で最終的に 250m ぐらい飛んだっていう記録が残ってます。
うん、
でまあ、一応飛んだということになってますので、これが動力飛行機の祖ということになるわけなんですね。
うん
うん、でそんなこんなでですね、初めての有人動力飛行の絵はライト兄弟に戻ったわけですが、
うん、
1903年に飛んで展示が始まったのが1948年でしょ、う
ん、はい、
45年間かかってるんですが、その間にもね、うん、飛行機はものすごい勢いで進化を遂げるんですね。
うん、
まずね、1905年、
うん、
初飛行してから2年後、
うん、
もうすでにですね、約 40km の飛行に成功してます。
うん、
だって最初わずか 250m よ、一番飛んでも、
うん、
わずか2年でね 40km 飛べるようになってるの。
うん、
これ飛んだ人、あとまたライト兄弟なんですけども、あのね、本当に3男4男はね、この間何をずっと飛行機やってたんでしょうね、この方々ね。
自由だ。
そして1914年、の6月には、まあ、第一次世界大戦で飛行機からの機銃掃射とかね、爆撃っていうのが始まってます。そして1919年、旅客定期運航便っていうのが開始されてます。だからもうお客さん乗っけて定期的に飛んでるんですよ。わずか16年後に、
うん、
そして1927年にはリンドバーグが大西洋無着陸飛行に成功してます。
うん、
早いでしょ。
うんうんうん、
でね、1939年にはね、もうすでにジェット機飛んでるの。
おお、
これドイツがね、ハインケルっていう、ハインケル H178 っていうジェット機作りまして、一応飛んだという記録が残ってます。
うん、
そして1947年、ライトフライヤー号がスミソニアン博物館に飾られる1年前ですね、すで、
うん、
に飛行機は音速を突破してます。
おお、
チャック・イエーガーっていう方がですね、ベル X1 という飛行機で音速を突破しました。この辺はですね、映画ライトスタッフに描かれてると思いますんで、またねそちらの映画を見てください。
うん、
でこのようにですね、とんでもない勢いで進化してきた飛行機なんですが、現代でもね、もちろんいろんな飛行機ありますよ。
うん、
やっぱり飛行機の基本といえばプロペラ機。
はい、
じゃあこのプロペラ機は一体どうやって飛んでるのかと、どんな作りをしてるのかと、
うん、
もちろんエンジン積んでるわけですね。
うん、
でエンジン積んでるものとして一番身近なのって自動車じゃないですか、僕たち。
うん、そうですね。
でね、自動車のエンジンと飛行機プロペラ機のエンジンってちょっとね、形が違うんですよ。
うん、
まあ、最近はね、ボンネット開けてもエンジンなかなか見ることができないようになったりしますけども、車の方も、
うんうん、
ちょっと古い車だとね、ボンネット開けるとエンジン見えたでしょ。
うん、
ちょっと思い出してみてください、エンジン上から見てどんな形してるか。
うん、
なんかね、四角い箱みたいな感じで、
まあ、う
ん、
まあ、そうですね、
ありますよね。じゃあ、うん、プロペラ機、まあ、最近のはまたね、カバーで覆われちゃってるので、第二次世界大戦とかね、第一次世界大戦の時のプロペラ機。
うん、
プロペラがついてる後ろになんかややこしい鉄の塊がついてませんか。ごしゃごしゃごしゃっとしたやつが、
うんうんうん、そうですね、うん、
あれがねエンジンなんですね。で大きな違いは、
うん、
シリンダーの並べ方。
うんうんうん、
エンジンっていうのはね、その四角い箱の中に まあ、チューブがあって空間が空いてるんですね。そこをピストンが上下動して水力を作り出すんですけども、
うん、
自動車はねそれが直列って言って一方向に並んでたりあるいは V 型って言ったりしてね、
うんうんうん、
横から見ると V 字型になったりするんですけども、
うんうん、
プロペラ機の場合はね星型エンジンって言ってそうですね真正面から見るとね人手みたいな感じ、
うんうんうん、
でそれぞれにシリンダーっていう、まあ、チューブみたいな空間が空いててその中をピストンが上下動して水力を作り出すっていう形なんですね、
うん、
でねこの航空機用の星型エンジンっていうのを開発したのが先ほど出てきたサミュエル・ラングレー教授。でエアロドロームっていう飛行機にも使われたのでまあね多分そういうのもあってねライト兄弟を認めたくなかったんじゃないかなと思うんですよ、うん、ねえいろんなこう人間模様があるわけなんですね、
うん
うん、でちなみにライトフライヤー号のエンジンは直列4気筒エンジンって言いましてそのシリンダーが一直線に並んでるやつ、
うんうん
まあ、今でもね割とコンパクトな車なんかには使われてるタイプのエンジンです、
うん
でもうちょっと詳しく型番言いますとね形式言いますと直列4気筒で 3.3 リットルのエンジンでパワーが12馬力軽自動車でもね60馬力以上あるわけですよ今
うんうんそうですよね
それがね12馬力しかないのに飛んでしまったんですね
うん
で有名なところではさっき言ったように直列とかね今言ったそれから V 型とか、うん、もう一個ね、うん、W 型エンジンっていうのもね自動車にはあるんですよV 型を2つ組み合わせたような感じの、
うんうん
これはですねフォルクスワーゲンが特許を持っている変態エンジンですで飛行機に使われているのは星型前から見ると人手みたいな格好してる
5気筒ってことですか、
ねね、5気筒とは限らないんですよもっと、ね、腕の数があったりもしますの で、
うん
でこのエンジン、まあ、プロペラ機ね、
うん、
性能を上げるにはどうしたらいいと思います
エンジンをでかくすればいいんじゃないですか。
でかくする、でかくすると重くなりますね。
うん、うん。
いや、でも一個の方法ですよ。そう、いろんなこと考えたんです、みんな。エンジン重くしてみようぜ、うんうん、でかくしてみようぜ、でも重くなっちゃったからあんまり飛ばないとかね。
うんうんうん。
で、エンジンをでっかくするってことは、要するにパワーを作り出すってことですね。
はい。
そのより強いパワーで何を回して飛ぶんですか？
シリンダー？ん？
もう正解はさっきからずっと言ってるんですよ。なんでこういう時には、トンチンカンなことを言って。
え？普段
難しいもん。そうでしょ？プロペラでしょ？下平さん。岩田さんはね、シリンダーを回すなんていうね、トンチンカンなことをここではね、言うわけですよ。
うん。
普段バッサリバッサリ正解していくくせに。そう、プロペラを回転させるんですよね。
うん。
だから性能を上げるってなったら最終的には、プロペラのね、回転速度を上げればいいわけなんですよ。
ああ、なるほど。はいはい。
ところがね、ここには一つ大きな限界というか、問題点があるんです。
うん。
プロペラの速度をどんどんどんどん上げていくとね、
うん、
やがてねプロペラの回転速度が音速超えちゃうんですよ。で音速超えるととんでもない衝撃波が出て、
うんうん、
プロペラは壊れちゃうわ飛行機も壊れちゃうので、
うんうん
うん、それ以上に、ね、上げることできないんですね、
うん、
でじゃあ回転速度は抑えたまんま、うんうん、今度プロペラの直径を大きくすればいいじゃないかと、
うんう
ん、これもね実は同じ問題にぶち当たるんです。大きくしていくと外側というかプロペラの先端部分はスピードがやっぱり上がっちゃうんですね。あのどうなんだろう年齢的にあの体育祭とかでね更新しててこう校庭でカーブ曲がるときに外側の人は早足になるじゃないですか。
ああはいはい、はい、
あの感じあの感じ、
うんうんうん、
で回転してるとプロペラの先端がどんどん速くなってて結局ね音速超えちゃうんですね。
うん
でこれじゃあ限界あるよねっていうところで出てきたのがジェットエンジンなんです、
うん、
ジェットエンジン、まあ、もちろんね僕らも旅客機なんかで乗るときにお世話になってますが、
うん、
ジェットエンジンの仕組みってご存知お二方。
いいえ。
いいえ。
そうでしょう知らないでしょう僕もね知りませんでしたよ、うんね、なんかジェットな感じなんでしょって思ってましたけども、
うんうん、それは思う、ね、
すごいパワーなんでしょ
筒を用意するんです筒を
うんうん、
でこの筒の先頭に扇風機の羽の部分をカポッとはめます、
はい、
で風を送る方向はその筒の中身というか後ろというかね後方に向かって風が送れるように扇風機の羽を回転させるんですね、
はい、
で筒の中にねいくつもいくつも扇風機の羽をはめていくんです、
うんうんうん、
でその送り込まれた先筒の中はねちょっと狭くなってるんですだんだん、
うんうん、
つまり送り込まれれば送り込まれるほど空気が圧縮されるんですね。
うん、
でこの圧縮されたところに燃料を混ぜて爆発させるんですよ。でそれを後ろ向きに吐き出すことで推進力にします。でどれぐらい圧縮させるかっていうとね、自動車のエンジンだとこの圧縮率って言って、もともとの空気をねどんだけ縮めるかちっちゃくするかっていうのが12分の1ぐらいまで圧縮するんですって、
うん、
で和田が個人的に大好きなマツダのエンジンなんかはね14分の1ぐらいに圧縮するんですが、
うん、
まあ、基本的に12分の1ぐらいと、
うん、
でね飛行機用はね現代の飛行機用のジェットエンジンだと30分の1ぐらいまで圧縮するんですって、
うん、
ちょっとね想像して、今お二方部屋の中にいるでしょ、
うん、
つまりその部屋の中の空気が30分の1、うん、部屋の大きさが30分の1になるのと同じなの、
うんうんうん、
大した圧縮率でしょ、
うん、
でここに燃料を混ぜて火つけるのでものすごい勢いで膨らむんですね、
はい、
でこれがジェットエンジンの推力になります、
うん、
ただね初期のジェットエンジンってやっぱり困ったところがありまして、
うん、
今言ったように一気にねこの大きく空気が膨らむので爆音がするんですよ、
うんうん、
今でもねジェット機飛ぶとうるせえなと思いますけども、
うんうんうん、
そんなもんじゃない爆音がしてたんですね、それとねもう一つはね音速以下のスピードで飛ぼうと思うと効率が悪かったんですって、
うん、燃費みたいな、
そうですそうです、
うんうん、
まさに燃費が悪いんですよね。この辺はね非常に技術的に難しい話になっちゃうんでちょっと割愛しますけども、
うん、
推進効率が悪くて、つまり岩田さんがおっしゃったように燃費が悪いんですね、
うん、
で最初に音速以下で飛ぶと燃費が悪い推進効率が悪いって言ったでしょ、
うん、
でもよく考えたらね飛行機って大半の時間は音速以下なんですよね飛んでるの、
うん、
だからね果てしなく燃費が悪かったんです、
うん、
でちなみにコンコルド、
うんうん
ね、昔懐かしいもうとっくの昔に引退してますけども超音速旅客機なんて言ってね、
うんうん、
大西洋を渡っていた大きな飛行機があるんですがこれもね採用していたのはこういうエンジンだったので爆音はするわね、
うん、
燃費は悪いわね、
うん、
というわけで引退に追いやられたわけなんですよ。でその後ねどんどん改良が進んでターボプロップエンジンとかねターボファンエンジンなんてのが生まれて今ではターボファンエンジンっていうのが主流です、
うん、
さてこの飛行機ですがあるいは飛行機用のエンジンですが、
うん、
しばらくクイズ来ねえなと思ったでしょ
う、うん、
和田はね忘れていないですよ。
忘れていい、
和田は割とね二人に対する恨みを忘れないタイプ。
忘れて
さあ飛行機そのものはボーイングとかね、
うん、
エアバスなんていう飛行機メーカーが作ってますけども、
はいはいはい、
ボーイングとかエアバスはあくまでも飛行機メーカーであってエンジンメーカーではないんですよ、
うん、
はい、
さあ飛行機のエンジンってどこが作ってる、クイズ下田岩田ら
どこ
一個ね、
うん、
まあ飛行機大好きな人は知ってるよっておっしゃるかもしれませんが一個、まあ、なかなか僕らが知らないようなところ言っておきますと、うん、プラット&ホイットニーっていう会社がまず作ってます、
うん、
他にもね僕らが知ってるような大きな会社が作ってるんですよ。さあどこでしょ。
三菱重工。
ブー
思った
日本の会社じゃありません。
お日本じゃないんだ。
違うんですね。
日本の会社じゃない会社あんま知らないな。
ジェットエンジンね。ジェットエンジン、
うん、
うーん、いやー、じゃあ一個言いましょうか。
うん、
あ、もうご機嫌になってきたものね、はい、ゼネラルエレクトリック GE です。ゼネラルエレクトリックはですねアメリカにある大きな大きなメーカーなんですよ。いろんなもの作ってます。GE っていうなんか四つ葉のクローバーみたいなマークなんですけども文字を組み合わせてあって、
うん、
結構ね今は廃れてきちゃったのかな、冷蔵庫とかねそういう電化製品もいっぱい作ってるグループがありました。でそこの航空機部門、
うんうん、
ゼネラルエレクトリックアビエーションっていうところ、まあまあまあまあ、うん、ここは仕方がないでしょう、ご存知なくても、
うん、
もう一つ超有名メーカーがあります、
うん、
モトローラー。
モトローラはあのもっとちっちゃいちっちゃいもの作ってるあの CPU とかのメーカーだと思うから、
うーん、もうわからない。
車メーカーとかの系統なのかなと思うんだけど、
今ね、うんうん、ご機嫌だからヒントを出そうかと思ったけど、うん、やっぱやめましたよ岩田さんがね危ないとこついてきたから
絶対車のメーカーだ。
どう？やっぱりね、名前の流れでジェネラルモータースかなとは思ったんですよね。
言っちゃったらいいんじゃない？
いや僕は
ジェネラルモータースって言っちゃったらいいんじゃない？
僕はジェネラルモータースで行きますよ。
行きますか？
下平さんが他の何かを言えばいい。
何その作戦はね、ちょっと。
だってわからない車なんて。
じゃあまあいいでしょう。ここまで二人は今日ねボロボロでしたから。うんうん、ね、高級車のメーカー。
高級車。
超高級車。
ロールスロイス。
あれ。
当
たったみたいですよ。
ジオラミに当てちゃったっぽい。
そうですね、ロールスロイスですね。
今のはいっぱいヒント出してくれたから答えられたんだから。
高級車っていろいろあるじゃないですか。
メジャーじゃないですか、ロールスロイス。
他にもあるじゃないですか、高級車なんか。
まああるけども。
例えば BM とかなんかそう。
うん。
ね、そういうこと言ったら、レクサスは日本のメーカーですよ。あ、そう、ロールスロイスなんですね。
編集
どうしました？持ち直してこう。ね、編集点。ロールスロイスってね、
うん、
飛行機のジェットエンジンのメーカーでもあるの。
うん、
だからよく見ると、飛行機の横にね、ロールスロイスのプレートついてる時あるんですよ。RR って書いてあるやつ。こういうとこが作ってますからっていう理由ではないんですけども、
うんうん、
さっきね、扇風機の羽をカポッと入れてって言ったでしょ、
うんうん、
あのね、扇風機の羽の一枚一枚をファンブレードって言うんですけども、
うん
うん、雑貨店ですからね、
うん
うん、金の話になるわけですよ。あの一枚の羽ね、一枚ね、1000万円ぐらいするんですよ。
たっけ。
で、一つの扇風機、まあ、一つのファンに、扇風機の羽が20枚くらいついてるんですね。で、それが奥に行くに従ってまだあるわけでしょ。
うんうんうん。
エンジン一機ね、10億円くらいするんですって。
高い。
もう一つね、実は翼以外にもエンジンついてるとこありまして。
うん。
旅客機のね、一番お尻、後ろのとこちょっと想像してみてください。尾翼の下。
うんうん。
垂直尾翼の下っていうのかな。
うん。
ツンってしてるでしょ。
うん。
あの、ツンとしたとこに穴開いてるの知ってます？
穴？
うん。あれね、飛行機のお尻って、ツンって閉じてるんじゃなくって、スーッと細くなって、ポチッと穴開いてるんですよ。
あ、へえ。
あれね、実は中にジェットエンジンが入ってて、あの穴から排気されるんです。排気口なんです、あれ。で、あそこはね、 APU 補助動力装置って言いまして、飛行機のね、機内の発電とか、それからね、メインエンジンのスターターの役割をしてるエンジンなんですって。でこちらはね、さすがに小さいので、お値段は控えめです。7億円ですって。
控えてない。
二方、
はい、
はい、
コンコルドに乗ってみたくないですか？
乗れるの？
ま、乗れないんですけどね。
乗れないんだ。
もう引退しちゃいました。見ることはできるんですよ、近くで。スミソニアン博物館のね、別館にウドガーバジーセンターってのがありまして、
うん、
ここはね、航空機専門の、まあ、展示をしているところなんですよ。
はい。
ここにはね、航空機コンコルドも置いてあるし、
うん、
いろんな飛行機置いてありますね。それこそゼロ戦も置いてあるし、
うん、
エノラゲイってご存知ですかね。
いいえ。
広島にね、原爆を落とした B-25、 あれがリストアされて置いてあります。だからね、ゼロ戦とね、エノラゲイが B-25 が並べて置いてあるっていう、 のがね、僕はそういうあまり戦争とか軍事ものマニアではないんですけども、
うん、
なんか平和のありがたみを感じるというか、あ、これでいろんなことが起こって今の時代になってるんだなと思ったりしますね、
うんうん、
でそこにコンコルドも飾ってありまして、
うん、
コンコルドに乗ることは我々は残念ながらもうできないんですけども、
うん、
なんとですね、今コンコルド復活の動きがあります。
お、
へえ。
いくつかの会社でね、再び超音速旅客機の計画が持ち上がってるんですよ。
うん、
でこういうのってなんか具体性がなくてね、なんか将来また超音速旅客機をなんていう計画が出ちゃ潰れてっていう感じがするんですけども、
うん、
これはねかなり具体的、
うん、
いくつかの会社から出てるんですが、もうすでにですね、アメリカのブームテクノロジーっていう会社は開発に入ってまして、で開発に入ってるだけじゃなくて、日本航空はですね1000万ドルそこに出資して、優先発注権を得てます。
お
で就航予定ももう出てますよ。2023年。
お
意外と近かった。
そうなんです。だからもしかしたらこの時に超音速旅客機が復活して、
うん、
我々は音速を超えることができるかもしれないんですよ。
うん、
普通の旅客機っていうのはね、時速800キロとかせいぜい900キロぐらいまでしか出ないので音速は出てないんですね、
うん、
で音速を超えるには非常に技術的に難しい壁がありまして、
うん、
衝撃波っていうのが生じちゃってね、そこに触れると飛行機の翼自体がもげちゃったりするんです、
うん、
でそうならないように特別に設計しなくちゃいけないんですが、それが2023年に就航するかもしれないんですよ、
うん、
きっとお高いんでしょう、
うん、
ですがですよ、
うん、
今からまだ5年あるでしょ、
はい、
雑貨店頑張っていきましょうよ。雑貨店頑張っていって、
うん、
ね、こうなんでしょう、日本を代表するメディアになっちゃった場合にはですよ、
うん、
取材に来ませんかなんていうね。
おお、
どうですかこの横島な感じ。
いいですね、いいですね、
そうでしょ
う、
うん、
そういう横島の前回にもちろんもう我々のね座右の銘は他力本願ですからね。こういうのをね五行効果って言ったりする。あのね、俺はこんな人を知ってるとかね、
あ、
こういう人友達なんだとか、五行効果って言うんですよ、うん、後ろの光の効果。もうね和田はね五行効果でビッカビカに光ってやろうと思って。五行効果と他力本願、
うん、
これでね21世紀の荒波を乗り切っていこうと思いますよ。そんな他人を輝かせてしまうような五行効果をもたらすあなた、うん、メールを待ちてます、
うん、
いいんですよ、はい、ロールスロイスの方、
うん、
どんどんメールいただいて。なんならメールにね添付ファイルとしてロールスロイスの車をつけていただいても結構だ。
どうやって開くんだ。
なんとかしようそこは。じゃあそういった方々からのメールも、もうね画欲全開だよこの番組。もうほんとそろそろ怒られると思うよ。じゃあそういったメールをくださるためのアドレスを下平さんからお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
まあ冗談はさておきって言っても半分冗談ではないんだけれども、ね、なかなかね機会がないとね、いろんな人に会いに行ったりね、そういう体験することってできないと思うんですよ。
はい、
あとはまあ普通常識のある人はね、そういったご迷惑を人におかけしないっていうのがあると思いますので、
うん、
ここはね、まあ、店長をはじめこの雑貨店の3人に任せていただいて、
う 全力でかけていこう。
ね、この一般常識が壊れちゃってる感じの3人でね、お送りしておりますね。皆さんの代わりにいろんなところにね、出かけて、いろんな話を聞いていきたいと思っておりますので、
はい。
まあ、命のある限り頑張っていきたいなと思っております。はい、ね、応援のメールをお待ちしておりますよ。それでは、そんな居酒店、今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平と、
岩田でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。